Hello everyone and welcome to another episode of Urawaza Ego. My name is BJ Fox and I'm here on Zoom with my co-host Ishii Teremi.
どうも、Ishii Teremi です。Urawaza Ego 今週も始まりました。皆さん、今日もよろしくお願いします。
Teremi, it's another Urawaza interview today.
やった、Urawaza インタビューでございます。さあ、今日はどんな方にインタビューするんですか？
Well, it's a special one because we are actually talking to one of the Urawaza Executive Lounge members today.
Oh, Urawaza Executive Lounge. My Executive Lounge というのは私たちのポッドキャストのちょっとファンクラブのようなものなんですけれども、まあ、そこでよくね公開収録なんかもしていますが、そこのメンバーの方にご登場いただくということなんですね。
Well, actually, this member has joined.I think every single one of our recordings, live recordings so far.
今までやってきました公開収録ほぼすべて、多分すべてに参加してくださってる方ですか。まさか、mm. 私はちょっと心当たりがありますよ。Is it him?
It is him. It's the main man.
わかった。ドクター K だ、ドクター K!
Yes. Now, Dr. K...You might have heard his name before because we've read some of his emails out.
So, Dr. K さんからいただいた E メール、フィードバックだとかを今までポッドキャストの中でご紹介したことがあるので、Dr. K というお名前を聞いたことがあるよというリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんね。
Yeah, you know, like every now and again, we ask people for feedback. He always sends us very constructive feedback.
So, リスナーさんに何かフィードバックあればね、お願いしますねということを常々お伝えしてますけれども、ドクター K さんはかなりコンストラクティブ、建設的なフィードバックを今まで何回もくださってますよね。
Okay, some quick facts. He's a doctor, a family practitioner. His real name is Kentaro Tamura. He spent some time in the US and he even teaches medical English.
ドクター K さん、本当にお医者さんなんですかって私最初質問したようなこともあるんですけれども、本当にお医者さんでいらっしゃいまして。Family practitioner. 家庭医。かかりつけ医。で、お名前を田村健太郎先生とおっしゃいます。アメリカで過ごしたこともありますし、医療英語、メディカルイングリッシュを教えてもいらっしゃいますと。
And guess, tell me, guess where he is right now.
I don't know! どこにいらっしゃるか、病院とかじゃなくて doing real post-mortem? リアルポストモータムしてるんじゃないの違いますか
He's not, that's a dark joke, Teremi. That's a dark joke. No.
そうですね。悪い冗談でした。失礼しました。
He's actually in Beijing for the Winter Olympics.
Wow! 冬のオリンピック北京にいらっしゃるんですね
So let's go live to the Winter Olympics right now. Dr. K! Welcome to Urawaza Ego!
Dr. K-san, Urawaza Ego!ついにご出演です。ありがとうございます。
Thank you for having me.
こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ファンを呼んだっていうのは多分あんまりないと思うので、すごい番組ですね。
Would you describe this as a dream come true?
Yeah, I mean, this is real, right? It's really happening, right?
It is.
すごい、これをね、ドリームカムトゥルーと言っていただいて本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
Dr. K, are you really in Beijing right now?
はい、今中国の北京にいます。
わあ、本当ですか？すごい。わ、それは何ですか？今 ID だ。
これはですね、これは会社なんですけど、こちらはですね、本当に正規の中国に入国する際の、まあ、ビザ、まあ、それじゃなくて、これも常に持って歩かなきゃいけないんですけど、ここでもう、いつもバーコード読み取られてですね、
わ
ー、まあ、今ちょっと特殊な状況で、ホテルと、その、まあ、メディアセンターで、今、働いてる、メディアセンターとクリニックなんですけど、そこと、あとその間のバス以外はもう全く外出れないんです。
観光なんて持っての他ですね。それは絶対全部ダメなんですね。
無理ですね。なので、バス乗るときにこれを読み取りをされて、まあ、いつどこにいるかっていうのがもう常に、まあ、決められたところにしかいられないっていうもんですね。
Okay, 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 okay. I think we're talking about Chinese buses now. We're going too fast. First of all, Dr. K, who are you?
まあ、あの日本でですね、医者をやってます。普通の外来の医者ですね。あのドクターニックはの友達です。
Dr.
Oh, Dr. Nick.
Dr. Nick, our former guest of the podcast. Amazing. Okay, okay. Now, Dr. K, yes, you're a doctor. You're also, we've explained to our listeners in the introduction, you're also a member of the Uruwaza Lounge, and you've been a fan of the podcast, a supporter of the podcast for a while. You speak wonderful English. Can we just ask you, what is your background in English? Let's start with that.
Okay, I was born and raised in Japan, mm-hmm. and I have been interested in foreign countries for a long time. I mean, since my childhood.
Yeah.
But I didn't study traveling abroad until I was a freshman in college. I mean, my medical school.
By the way, you speak excellent English. Where does that come from?
Yeah, actually, I had 1 year off from my medical school after traveling everywhere, and I decided to brush up on my English a little bit more. So I went to the States as an exchange student for 1 year.
Okay.
英語のブラッシュアップのために医学生を1年休学してアメリカに行って語学のためにってことですか？
まあ、っていうよりはもう本当にあの海外が好きで、うん、もうただ の, その夏休み春休みの旅行では飽き足らなくなってですね、でもうこの際なんでもう1年休んで、あの、まあ、旅行じゃなくて生活をしようと思って。
へえ、それはもう医学生とかは関係なく普通に何でしょう、1年間アメリカに語学留学ですか、それとも現地の大学にまた通ったりされたんですか？
はい、ですね、もともと僕がもらったそのスカラシップは、語学留学なんですけど、まあでもあのコミュニティカレッジ、現地のまああのちっちゃな学校に通ってですね、まあでもあのやっぱり興味があるのがやっぱりメディスンとかだったので、そういうバイオロジーとかメディスンのクラスを取って、で、あの現地のですね、日本人の先生でアメリカで家庭医療をやってるという先生のところで3ヶ月間インターンシップもさせてもらって、だからもうあの勝手にこうメディカルコースに変えてですね、興味のあることをまあやってきました。
Okay, and that brings us on to the topic of you are a doctor now.
YeahAnd after graduating from my medical school in Japan, I had a 1 year medical internship on the U.S. Naval Hospital in Yokosuka, Japan. So I got trained there, and I was taught by a U.S. physician to learn how to talk with patients in English,
yep.
and how to make a diagnosis with history taking and physical examination.So I got trained in the Western way, I would say.
へえ、卒業してまずインターンを行ったのがアメリカの海軍の病院だったんですか？それはご自分で選ばれたんですか？
そうですね。今日本で横須賀、沖縄、あと三沢でですね、1年間日本人の医学部卒業生を、まあ、トレーニングしてくれるっていうコースがあるんですね。それはあの日本の正規のコースではないので、まあ、自分が希望して、まあ、余分に1年行かなきゃいけないっていうことですけど、あのアメリカ、日本で通えるアメリカの病院ということで。
なるほど。はい、どうしてもそこで。
そうです。もう完全にアメリカ人の指導理からアメリカ式にトレーニングを受けたってことです。
すごい、なんか海外のそういう英語を使った環境に飛び込むのがもう大好きっていう感じだったんですね。
そうですね。That's why I'm here in Beijing right now.
そうか、そういうところから始まって、今はこうして北京オリンピックに携わってらっしゃる。
Actually, Dr. K, before we get on to what you're doing right now, which is super interesting, your current position, you're a family doctor.
Yes. In Japanese, 家庭医。もしくは総合診療医です。
家庭医ってどういうことですか？各家庭とつながってるって感じなんですかね？訪問医ではないですよね？うん、
はい、アメリカではですね、まあ、あの家庭医、ファミリープラクティショナーと言われる、まあ、主に外来を専門にトレーニングを受けた人たちがいるんですね。で、あの日本はですね、残念ながらそういうコースがまだあまりなくて、今やっとまあ始まったところなんですけども、うん、 アメリカではもうアメリカ、カナダ、ヨーロッパでは当たり前のコースですね。で、僕は海軍でそれをまあ体験して、まあ、非常に性に合ってるなということで、今東京都内で小さな診療所で勤務して、まあ、主に外国の方を見てますんで、まあ、肩書きとしてはファミリープラクティスとかファミリープラクティショナーってことになります。
Can I just say, when we introduced you today in the introduction, I said family practitioner. Now, I would never usually say that. That's American English. I would say GP.
Yes, you can call me GP. In the UK, they call us like GP, general practitioner or general physician. But yeah, practitioner, physician, doctor, in this scenario, I mean, this sentence, it's interchangeable?
Interchangeable, yeah. Yeah.
同じ意味なんですね。
Yeah. Physician means doctor, yeah.
内科医、外科医とかそういった区別があるのかなと思ったんですけれども、そんなに気にせず、フィジシャンもドクターもプラクティショナルも同じ意味と考えて いて大丈夫なんですね。
いや、いい質問ですね。
私よくわかんないから、はい。
はい。ですね、アメリカではですね、フィジシャンもドクターも、プラクティショナーも基本的に同じ単語で使ってるんですけど、いわゆる UK はですね、サージャンはサージャンって名乗ってるんです。で、フィジシャンって言うと一般的にはその手術をしない僕らみたいな内科系の医者を指してますね。
で、サージャンは外科医だと。そういう特別があるっちゃあるんですね、UK 英語だと。
OK。Big question. You are our first call in China. What are you doing there? This is amazing.
Yeah, I'm now working in a small clinic for a broadcasting company. Actually, I'm now in Beijing, China.
Yeah.
Approximately like 1,000 people are working here at the media center to broadcast the Winter Olympics to the world.
The Winter Olympics, tell me. That's amazing.
冬季オリンピックの関係者として北京入りをしているということですよね。もう私がもう喉から手が出るほど行きたかったその場所にいらっしゃるということなんですね。いいなぁ。
はい。ですね、このパスがあるとですね、全会場出入りができるので。
じゃあフィギュアスケートも見に行けちゃう。
そうですね、勤務の時間外であればですね、行くことは理論的には可能なので、チャンスがあったら行ってみたいと思います。
うわー、いやだって今回ね、無観客が決まって、まあ、海外からの観客もですし、国内の観客も結局入れないことになってますよね。でもこうやって
全く無観客ですね、今回は。
こうやって英語が話せるお医者さんになると、そんなオリンピックにも行くことができるっていうルートがあったんだ。
でも本当にね、そうなんですよね。英語が得意っていうことはですね、やっぱりすごく大きなチャンスが巡り込んでくることがあるので、はい、まあ、もちろん自分が好きかどうかですけど、やっぱり僕はこういう大きなイベントに関われてすごく楽しいと思うので、本当にもう英語ちょっと喋れてよかったなと思いました。
やはり英語が話せるお医者さんじゃないと、さすがにそのオリンピックの会場にはいらっしゃらないってことですよね。
そうですね。もともと東京オリンピックの時に、ニック先生と一緒にですね、外国の先生と、あとはその現地の病院に患者さんを連れていくことがあるので、まあ、日本のお医者さんがセットで働いてたんですね。で、その時のチームが、また今回、冬のオリンピックということで北京に来てるので、まあ、たまたま声がかかってですね、また一緒に働かないかと言ってもらって、で、もちろん、ぜひ行きたいということで、はい、やってきました。
Well, so what are you actually doing there? So are you treating athletes?
No, this is mainly for the broadcasting companies. So we can see like carpenters to construct studios, the IT support teams, and of course, like camera operators and reporters.
もう実際じゃあもう今だったら新型コロナウイルス関連のこう診断だとか PCR 検査だとかそういうこともされてるんですか？
ですね、 ここはですね、完全にバブル方式がですね、complete、closed loop です、
うんうん
う
ん。
どういうことかというと、その海外から来た人間はですね、もう全員このシステムの中にいまして、毎日、僕も含めてですね、毎日 PCR 検査を受けてます。はい。ですので、まあもちろん長くこの中にいるとですね、誰も感染してない状況なので、まあ単純に言うともう2週間ここにいて感染しなかった場合にはもう感染してないですね。ですから、陽性になるとすると、入国した直後の人たちってことです。で、そういう人たちはもうすぐもう別のホテルに隔離されてしまうので、そういう意味でですね、今も世界で最も安全な、コロナ的に安全な環境で仕事をしているということです。
じゃあ、ドクター K はコロナ患者さんを見たりとか、そういうことでは今回はないってことですよね。
そうですね。もう検査でも陽性になった時点ですぐもう隔離されてしまうので、僕らも直接そういう人たちにはもう触れないんですね。ですから、お薬届けたりはしますけども、診断したり治療したりっていうのは現地の、まあ、もし入院が必要になれば現地の中国の先生にお願いして、で、隔離のホテルには、僕ら入れませんので、必要な物資ですよね。薬が、解熱剤が欲しいとかってなれば、僕らが準備して届けるっていう形になってます。
How many PCR tests have you given?
We have like approximately 1,000 people. So, I mean, theoretically, 1,000 people times days.
Wow.
But I don't do the procedures.
Oh, okay.
So,
ドクター K はじゃあ今日までにどんな方のどんな症状をこう診察したりとかされたんですか？
そうですね、やっぱりね、面白いというかですね、こっち来てなるほどと思ったのは、今北京真冬なのですごい寒いし乾燥してるんですよね。ですから、もう乾燥肌でもう唇割れちゃったとか手がもうカサカサでとか、そういう皮膚のトラブルすごい多いですね。
だ
からそれも、はい。もうこれは来て面白いなと思ったとこですよね。だからリップバームって言いますけど、
はいはいはい、
リップいっぱい塗ってねとか、スキンクリーム使ってねとか、もちろんステロイドオイントメント使ったりもしますけども、それがすごく多いですね。
皮膚のトラブル。
あとは、
So your career started on a naval base in Yokosuka, and now you're in China using lip balm.
Okay.
What does it mean?
Is it a joke? VJ, 今のダジャレかなんかだったの？私ちょっと分かんなかった。
No, I had this image of like Dr. K helping the athletes, you know, on the side with the ice skaters, and maybe the ice skate goes over the hand and there's blood and there's like an action scene, but the reality is lip balm.
Yes.リップバームを渡すことだってね、大事な処置の一つですものね。
いや、
そうですね。
うん、
あと面白かったと言ったら失礼なんですけど、
や
っぱりアイススケート場の設営をしてるクルーがですね、氷の上で滑って膝をひねってしまったとかですね。
はいはいはいはいはい。
そういうちょっとした軽い怪我ですね。
怪我とか。
よく来ますね。大工さんが指切っちゃったとか、
ね。ああ、なるほどね。そっかそっか。設営している人たちも大勢いらっしゃるわけですものね。
はい、okay, Dr. K. Now, you are, in many ways, our biggest fan of, you know, our podcast's biggest fan. We've had communication for probably about 2 years now. So you know our podcast, and you know that we like to introduce a phrase to our listeners. Do you have a phrase or anything...in English that you have found useful in your career, please don't say lip balm. It's not lip balm.
Yeah, of course. And today I'd like to introduce you the very useful phrase from the concept of motivational interviewing.
Okay.
This is a doctor's technique to persuade patients to do good things for their health.
Motivational interview って言うんですか?患者さんに
そういう しつけが上手なお母さんとかはですね、こういうの習わないで自然にやってるんですけど、僕ら医者はですね、上手に患者さんに、健康になってもらうためにですね、こういう、テクニックを練習するんですね。でそこからぜひね、皆さんにしてもらいたいフレーズをご紹介させていただきたいと思います。
ドクター K はそれを英語でやられてるわけですものね。 わあ、すごいな。教えていただけますか?
Yeah, give us an example. What does motivational interviewing, what does it really mean?
Before introducing the phrase itself, let me briefly explain what motivational interviewing is.
Okay.
The bottom line is do not give the information or the doctor's suggestion from the very beginning.
Okay.
That's the key, I think.
So don't give medical information or the doctor's opinion from the very beginning. Why not?
Yeah. In order to persuade a patient to do good things for themselves, we have to understand them first and then withdraw the internal motivator from them.
Okay, give us an example.
Yeah, for example, let's think about smoking. Everybody knows smoking is not good for your health, right?
Okay, how about not smoking? How about we do drinking craft beer?
ドリンキングクラフトビアにハマっている人がね、今ちょっと一人いるのでですね。
はい。
BJ Fox さんって言うんですけども。
So we all know drinking too much craft beer is not good for your health. Okay.
そう、そんな人に、あれですよね、科学的な情報だとか、医者の意見を最初に押し付けてはいけませんと。じゃあそういう人に飲みすぎをやめさせるには、どうされてるんですか?
はい。本当におっしゃっていただいた通りで、最初からですね、飲んじゃダメですって言って、やっぱり反発されて、なかなかうまくいかないですよね。ですから、もう最初は、まずは、やっぱりその人の立場に立つっていうことですね。So at first, yeah, you have to be on their side first.
Okay, so you maybe go out for a beer with them.
一緒に飲みに行くんですか、最初。
Yeah, that would be great if you could do it.
行きたいですね。一緒にみんなで飲みに行きたいですね。
Okay,
それはさておき。それはさておき。
Yeah.
はい。
So、
まずは患者の立場に立つ。
Yeah, you try to understand their point of view first. Okay.
Yeah, you have to show the empathy first.
Empathy. ああ、エンパシー、共感をまず見せるわけですね。ちゃんと話を聞いて、わかるよみたいなことをおっしゃるんですか?
はい、そうですね。Dr. Nick mentioned before in this program, I mean podcast, we have to show empathy using the technique called rephrasing.
Okay, rephrasing.
言い換えるってことですね。
そうですね。患者さんの言葉をオウム返しで言っちゃうとちょっとイラッとされますので、患者さんの言葉をちょっと言い換えて、でも、まあ、あなたの話をちゃんと聞きましたというふうに伝わるようにするってことですね。それがまず最初のステップで、これはエンゲージって言いますね。患者さんとコネクトするってことです
。まず相手の話をよく聞いて、言い換えをして、話を聞いてるよ、分かってるよっていうのを示して、つながるんですね。コネクトするんですね。
Okay, So first you understand their position, you ask them, let's say, why they're drinking 6, 7, 8 craft beers a night. Then when they tell you, you repeat that back or you rephrase that so they understand that you're listening to them and you're showing empathy.
Yep, exactly. Yeah, but interestingly enough, they've already have the desire or the internal motivation to not to do so.That's the key.
患者さんっていうのは実はもう例えばタバコやめたいなとかクラフトビール飲みすぎるのは本当は良くないって分かってたりするものなんですね。
そうですよね。これはもう言われてみれば当たり前ですけど、タバコは健康に良くないとか、ビール飲みすぎは健康に良くないってみんな知ってますよね。ですので、それをですね、もう自分は患者さんの心の中にもその気持ちがもうすでにちょっとは入ってるんですね。でそれを、なるほど、いや、ビール美味しいですよねってまず共感した上で、で、それと同時に、でもちょっとお酒控えなきゃいけないな、タバコやめなきゃいけないなって気持ちを相手から引き出すっていうことです。
ああ、なるほど。すでに相手の心にの中に小さく存在しているその気持ちをどんどん引き出してあげる。すごいなんか心理的に難しそうなテクニックですけれども、お医者さんってそういうことをされるんですね。患者さんの内側からそういった気持ちを引き出すんですね。
はい。なので、最初から タバコは健康に良くないですよねとかですね、うん、お酒を控えないといけませんよねって言われたって、まあ、そんなの分かってるようになっちゃうわけですよね、
うん、
ですけどまずは患者さんの側に立ってみる、で自分は同じチームの一員ですよっていうふうに患者さんに感じてもらう、これがエンパシーですけども、その上ででもタバコをやめなきゃいけないなとかお酒を控えなきゃいけないなというセリフを引き出すっていうことですね。
Okay, so I've said I think I need to maybe not quit, let's say cut down. I need to cut down drinking craft beer, Dr. K. What do you do?
Yeah, that sounds great. Yeah, you are now, I know you are concerned about your health, right?
Mm. Okay, so there you've rephrased it. What you're taking is the understanding that what I'm saying is, not that I don't like beer, but you're saying, oh, you're concerned about your health. You're understanding my true motivation there.
Exactly.
Is there a good phrase that our listeners could learn in terms of rephrasing? Because actually, when I hear this, Dr. K, yes, great for doctors. I also think it's probably good for managers as well. When you've got someone in your team who maybe isn't performing or not hitting their targets, maybe they've got reasons for that. You know, understanding what is going on is probably better than just saying work harder. You know, so what phrase could you teach to our listeners?
It sounds like da da da.
It sounds like.
It sounds like.
And the example you gave before was, I want to quit drinking. It sounds like you are concerned for your health.
Exactly.
Okay.
ああ、言い換えフレーズの時なんかに前に置いて、あなたは本当は自分の健康のことをちゃんと心配してるんですね。そういうふうにリフレーズする時に冒頭につけられるのが、この It sounds like you are なんですね。
そうですね。まずは、あなたがそのセリフを言ったんですっていうことなんですよね。僕が押し付けたわけじゃない。
ああ、なるほど。あなたの中から出てきたっていうのを、ここで強調してるわけですね。さりげなく。
そうです。その通りです。
Dr. K, do you think we could give this a go at putting this into some steps that our listeners could take away?
Yes, please.
Now, Dr. K,feel free to correct me if I'm wrong, or feel free to come in with a doctor's point of view. But I would say, so step one in terms of motivational interviewing is listen.
Perfect. I totally agree with you.
Step one としては、まずは listen. 相手の話をちゃんと聞くということですね。
はい、もうそれが一番大事ですね。
傾聴ってやつですね。なんかカウンセリングとかで言うところの、相手の話していることにちゃんと耳を傾ける。
はい、その通りです。
And I think I would call this active listening. And active listening, one of the aspects of it is showing the other person that you are listening. Like, in Japanese, you've got, like,
はい、はい、
What was it? 相槌。
相槌打ちますよね。
Okay.
私は聞いてますよっていうことを相手に知ってもらうために相槌打ちますよね。
But, and in English, we don't have as many, or maybe it's not as natural, butYou know, use words like okay, uh-huh, or even just nod along is a good idea.
Right, とか言うじゃん、イギリスの人って。Right,
yeah.
right, とか。Uh-huh, とか。
And then on step two, Dr. K, I would say, once they finished and they've said what they want to say, probably thank them. Maybe say something like, thank you for telling me this. Thank you for being open.
That's perfect to me. Yeah, I usually say like,Thank you for coming to talk with me today.
ステップ2としては、まず最初に相手の、また患者さんだったりが言いたいことをバーッと言い終わった時に、ステップ2としては、今日は来てくれてありがとう、話をしてくれてありがとうというふうに感謝を伝えるんですね。
すごくいい方法だと思いますね。
Or maybe even thank you for sharing. Thank you for sharing.
話してくれてありがとうという気持ちを伝えるんですね。
And then step three is where the rephrasing comes in. So use the Uruwaza phrase that you introduced, Dr. K. It sounds like you are. It sounds like you are 10-10-10.
はい、そうですね。このフレーズを使うと、非常に、ちゃんと聞いてますよってことにもなりますし、先ほど言ったように、あなたがそういうふうに思ってるんですねっ ていう、まあ、ことになるわけですね。
ステップ3で先ほどの It sounds like you are ほにゃららが登場すると。
Yeah. And I guess that's where the motivational part of this interviewing comes. So it's not about what I want you to do, it's about recognizing what you want to do. What is your motivation?
Exactly.
そっか、だからモチベーショナルインタビューっていうんですね。お医者さんが意見とか正しい情報をぶつけるのではなく、あくまでもあなたの中から出てきたんですよ。あなたがそのモチベーションを持ってるんですよと、そういったものを引き出すのがコツになるんですね。
そうですね。ご本人の口からこうしたいというセリフを引き出すっていうのがやっぱりゴールですね。
すごいな。
And then step four is probably the hardest step because then you have to actually rephrase and summarize their situation. You have to identify their motivation.And I think it's important to rephrase and not repeat, because if you just repeat, it sounds like you're some kind of AI bot on the internet or something.
そうですね。全く同じセリフをやっぱり何度もね繰り返されるとイラッとしますよね。単純にね。はい。ですからやっぱりちょっと、同じ内容を別の言い方に変えてもう一度こちらが言うっていうのはいいと思いますね。それがニック先生も使っておられたリフレージングです。
リフレーズ、言い換えだったり、サマライズ、要約したりだとか、そういったことが大事なんですね。まあ、ちゃんと話を聞いてくれたってことがより分かりますものね。
Yeah.
例えば、英語だとどんな感じですかね
?Okay, I'll go give Dr. K. Dr. K, I'm really sad.
Rephrase.
It sounds like you have nobody to talk with.
Good. Yeah, okay. Dr. K.I'm really annoyed. I'm really angry at the CMO.
It sounds like you are upset with your CEO.
なるほど。
Very good.
ちょっとだけ言い換えるわけですね。あなた怒ってるんですねって。こちらからそう見えましたと。
Do you know, I like the first one especially because you took the feeling of I'm sad and then you explored it a bit more. It's not justYou know, you could have said, it sounds like you are unhappy, which is very kind of A to B. But you actually then explored the motivation behind it, or the situation. You've got no one to talk to. A bit like when I was talking about the beer, instead of saying, it sounds like you want to drink less alcohol, you took it one step further and said, it sounds like you're concerned about your health. You know, you went a bit deeper. And I think that's probably even better than just rephrasing.
Yeah. If you can explode, more like withdraw the internal motivation, that would be better.
Yeah.
Because often people don't understand their internal motivation. People often, I hate my job, I hate the boss. But the reality, it's not that at all. It's just maybe they're feeling, it sounds like you're a bit overwhelmed with work, or it sounds like you're not happy with your own performance. Often, like the internal motivation is different from theExternal symptoms, let's say.
Exactly. So you are trying to be more effective at your work.
ついつい口に出してしまうね。もう仕事やだとか、上司ムカつくとか、そういった言葉が本心なわけではなかったりしますからね。その裏で、腹の中のモチベーションでは、本当はどう思ってるのかっていうのを引き出す。だからちょっと言い換えるだけじゃなくて、本当にその人の中で眠っているモチベーションが何なのかっていうところまでエクスプロアできるとさらにいいんですね。
最初からまあ医者のサジェッションとしてこうです、こうしたらどうですかっていうよりは、あなたのセリフからこうしたらいい、こうしたいんですねっていうふうにまあちょっと置き換えてあげるわけですね。
Dr. K, from a management point of view, when often people'sSymptoms come out in different ways. A golden phrase I think everyone should learn is, it sounds like you are frustrated with. It's very general, frustrated.
Yeah, I totally agree with you again. That sounds perfect.
マネジメントの立場では、it sounds like you're frustrated with. あなたはこの状況にすごいフラストレーションを抱えてるんだね。ちょっとイラついてるんだね。イラついてるように聞こえるよ。というこのフレーズが使えるという
です、ね。いや、これすごいいいフレーズですね。なんかこれは本当にもうゴールデンフレーズで、特に職場ではもうね、結局仕事に対して人に対して、ね、フラストレーションを感じてるってことですから、It sounds like You are frustrated with somebody とか something、mm. って言ってあげればいつでも使えますね。
Yeah. But am I wrong? Is frustration like if you said haratatsu, that's what, iradatsu, that's frustration. That sounds quite high level, like a kind of you're quite angry. Frustration doesn't necessarily mean that you're that angry. It's just like, oh, just a little bit kind of feeling blocked. You can use it in a quite general way.
Yeah, I think so too.
Dr. K, thank you so much for introducing motivational interviewing and that Urawaza phrase to us. Kat, before you go, can you just tell us one funny episode, one funny incident from your time in China so far?
中国での面白いエピソードお願いします。今日何日いらっしゃるんですか？
今月の23日、オリンピック終わるまではいますので、だいたい2ヶ月弱ですね。
おー、2ヶ月弱も滞在されるんですね。そして、今のところどんなことがありました？
いや、そうですね。まずですね、朝はホテルでビュッフェ食べ放題で、お昼と夜はですね、メディアセンターのカフェ食べ放題なので、
最高。
やばいです。
何が美味しいですか？
朝ね、ワンタンスープがね、やっぱりさすが中国や、もう毎朝ワンタンスープです。
いいですね、朝から温かいワンタンスープ。やっぱり本場は違いますか？
いやもうね、そればっかりですよね。なんかアメリカンブレックファーストとかもありますけども、ワンタンスープですね。うん、はい。
昼夜は何がお好みですか？
昼夜はですね、メディアセンターでやっぱりカフェがついててですね、スタッフの人はあの食べ放題というか、まあ、好きなものを選んで食べれるので、うん、アメリカンなものもあれば、ちょっとアジアっぽいのもあればですね、さすがに日本風なものはちょっと今回なかったですけど、東京オリンピックの時はお寿司とかお刺身とかも出てましたね。
So, Doctor, are you doing three 食べ放題 a day?
そう。ね、that's really scary, right?
Dangerous.
Can I just say, it sounds like you're concerned about your health and your weight.
Yeah, I know that, but it's too delicious.
See, the important thing is, Tenami, they have to have the motivation to stop eating tabe hordai. I can't tell them as a doctor to stop eating three tabe hordais a day. He has to discover it himself first.
だって多分ドクター K はやめたいと思ってないもん、この場合。ねえ。勝手にこっちが1日3回もいいのかって言ってますけれども、ドクター K は全然もうこの限られた2ヶ月のねスペシャルな時間ですから、楽しまないとって思ってらっしゃいますよ。
It's the safest place in the world for corona at the moment, but it's probably the most dangerous in terms of gout tsufu.
Gout patient 来ましたよ。
Okay.
僕じゃないです。
Gout
は痛風ですね。
痛
風。ああ、痛風のことガウトって言うんですね。
ガウトアタックと言います。
へえ、痛風的には一番危険なバブルかも分かりません。
And on that note, Dr. K, can we just say thank you so much for coming onto the show. Thank you for the support and thank you for representing Japan at the Winter Olympics.
Dr. K, 本当にありがとうございます。北京オリンピックからね、北京の会場からこうしてご出演いただいて、そしていつもポッドキャストを支えてくださって、でね、日本のお医者さん代表として世界中の関係者をサポートしてくださってね、ちょっと裏技英語としては裏技英語仲間のドクター K が活躍されてて、とても私も嬉しいですので、これからも気をつけて、痛風など気をつけてご活躍くださいね。
ありがとうございます。もう本当一ファンとしてですね、こんなに幸せなことはないです。ありがとうございます。
こんな風に言っていただいて嬉しいですね、BJ ね。
Very much so. But I'm always very appreciative, Dr. K. There's nothing I like more when people get in contact and just give us some advice or some tips. So, you know, again, for that support as well, Dr. K, thank you very much.
Dr. K, 本当にありがとうございました。
Tenami, that was Dr. K. What a great guy.
Yeah, what a great guyDoctor, a guy, a fan. いや、嬉しいですね。裏技英語でこうやって私たちがコツコツやってきたら、こんな、ね、北京からお医者さんが参加してくれる、こんな展開にもなるんですね。
But do you know what I like the best about it? It shows And I don't, it shows that if you do little things now or in your, about learning English and improving, you never know what opportunities will come up. You never know.
うん、あ、コツコツ英語をね学んでいると人生でどんなチャンスが転がってくるかわからないっていうことをまさにドクター K が体現してくれてますよね。
Yeah, when Dr. K was on a, I don't know, was he on a boat in Yokosuka helping, you know, the American Navy, I bet he did not imagine, I don't know, 20, 30, however long years later, he would be representing the Japanese medical institutions in China.So if anyone is listening and thinking, why am I doing this? You don't necessarily know why now, but in the future, you'll understand how these things build.
ラウンジメンバーの方がね、コネクティングザドッツだねって言ってくれましたけども、本当にそうですよね。将来何に役に立つかわからない。でも自分がそこに未来のスパークを、まあ、具体的にまだ何かはわからないけれども、なんかあるかもと思って一生懸命やっていると、こうして将来思わぬ道、が開けていったり夢が叶ったりしますからね。本当何のためにやってるんだろうじゃなくて、これが必ず何かにつながるんだと思って、日々コツコツ鍛錬を積んでいくっていうのが大事ですね。
And on that note, we are now going to finish the interview and maybe have a little chat and have a craft beer with our lounge members. Thank you very much, Dr. K. Thank you very much for telling me, and we'll see you all again next week for an episode of 裏技英語。
裏技英語、また来週お会いしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。
Do you enjoy our podcast and maybe want to hear a little bit more?
裏技英語をお楽しみいただいている皆さん、なんならもっと聞きたいと思っている方いらっしゃいませんか？
If so, join our fan club, the 裏技 Executive Lounge. Come on.
実は裏技エグゼクティブラウンジという番組のファンクラブがあります。
Tell me, if they become a member, listeners get extra content, worksheets every episode, transcripts, extra podcasts, online events, all this for just a few hundred yen per month.
はい、なんとメンバーになっていただくと各エピソードをもっとよく理解するためのスクリプトですとか本編にはないこぼれ話など、うんボーナスコンテンツをお届け、さらにはオンラインイベントにもご参加いただけます。これでなんと月額たったの数百円です。
Yeah, and if you want to join, want to find out more, sign up by the Patreon link in the episode description, and just support the podcast, please, please.
はい、ちょっと興味あるなという方、ぜひエピソードのメモ欄にあります Patreon のリンク先から登録いただけますので、チェックしていただけると嬉しいです。